ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。4週目の今回は健康生活を美味しい食事で応援する生き生き健康レシピです。今週ご登場いただくのは日光記念病院管理栄養士の西条美里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すでに日光記念メディカル情報6月号をご覧になった方はご存知かもしれませんが、6月号では泌尿器科主任科長で副院長の榎並信康先生が尿路結石について詳しくご紹介されています。それを受けて同じく日光記念メディカル情報では西条さんが尿路結石予防の鍵はカルシウムという記事を紹介していらっしゃいました。尿路結石というと痛い、激痛などのイメージがありますが、食事とどのような関係があるのか簡単に教えていただけますか？
はい、尿路結石は尿管などにカルシウム、リン、尿酸などの物質が結晶化して起こるものです。その中でも今回患者さんが最も多いと言われているカルシウム結石は食事ととても関係が強いものなので紹介させていただきました。カルシウム結石っていうとカルシウムとついてるのでカルシウムを取らない方がいいんじゃないかなって思われる方がすごく多いんですけども、そうではなく、シュウ酸の過剰摂取、あとはバランスの悪い食生活をすることで起こりやすいと言われています。
確かにカルシウム尿路結石なんていうふうに名前についていると取らない方がいいのかなと思ってしまいますよね。では原因となるそのシュウ酸はどのような食材に含まれているんでしょうか？
特に多いというふうに言われているのがほうれん草、タケノコ、アスパラ、シソなどの野菜類、あとは緑茶、コーヒー、ジャスミン茶などのお茶類とチョコやナッツ類といったものに多く含まれています。
シュウ酸を控えた方がいいという話がありましたが、ほうれん草、タケノコ、アスパラガスとか栄養が豊富と言われていたり、カロリーが少なくていいとか健康にいいのかなと思っていた食材が結構含まれているんですね。
そうですね、いろんな栄養成分が入ったようなお野菜だったりっていうのは絶対に取らなければいけないものではありますので、シュウ酸っていうのはやっぱり茹でることである程度やっぱり抜けるものなので、あくまでも取りすぎないということが大事になります。とはカルシウムの多い食品と一緒に摂ることでシュウ酸の吸収を防ぐ働きというものがありますので、カルシウムとバランスをとって摂取していただくということがすごく大事です。例えばほうれん草のおひたしに鰹節とかしらす干しをかけていただくだとか、アスパラを使って牛乳で煮込んでミルク煮にしたりグラタンにしたり、タケノコを使ってお豆腐と白和え、鰹節を使っておかか和えにするっていった方法など、いろいろなカルシウムとのこう組み合わせっていうものがありますので、そちらの方をやっていただけるといいかなと思います。
必ずしも先ほど教えてもらったシュウ酸が入っているほうれん草、タケノコ、アスパラガス、これを取るなっていうわけではなくって、そのカルシウムの多い食材と組み合わせることによって取ってもいいということなんですね。しかも今教えてもらったものだとほうれん草のおひたしに鰹節とか、なんかこれまでもよく聞いたことがあるオーソドックスな一般的なお料理も含まれていますが、こういうのは実はすごく理にかなったメニューだったんですね。先人の知恵なんでしょうか。これらの組み合わせを使って今月の生き生き健康レシピを紹介いただきます。
シュウ酸とカルシウムの組み合わせのバランスと庭園にこだわったお豆腐カレードリアです。
お豆腐カレードリアと好きなキーワードが3つ並んだ素敵なメニューですね。
はい、では材料からご紹介します。今回は2人分です。豚ひき肉 80g、今日話題になったほうれん草1束、これは一口大にカットしておきましょう。じゃがいも1/2個、人参1/8本、玉ねぎ1/2個、木綿豆腐 100g は キッチンペーパーなどでくるんで軽く水気を切っておくと良いです。ご飯はお茶碗大体1人分で1杯分です。はじめにじゃがいも、人参、玉ねぎを角切りにしたものと豚ひき肉を油で炒めてカレー粉少々と塩ひとつまみで下味をつけます。続いてホワイトソースを作ります。耐熱用のボウルに小麦粉 10g、 バター 10g、 適量のカレー粉、塩ひとつまみを入れてレンジで30秒加熱します。
レンジで30秒加熱ということでしたが、これ加熱をするとどういう状態になって出てきますか？
バターが程よく溶けて混ぜやすい状態になっているので、こちらを小麦粉とよく混ぜ合わせるように泡立て器か何かでしっかり混ぜてもらうということが大事です。このボウルに牛乳 150cc を加えてさらに5分温めるんですが、この間2分くらいごとに取り出して混ぜるのがポイントです。
今教えていただいているホワイトソース、一般的には結構お鍋で作る機会も多いかと思うんですけれど、今回はお鍋ではなくて電子レンジでホワイトソースを作るということだったんですが、この電子レンジを使うからこそ気をつけなければいけない点って何かありますか？
長い時間やっぱり加熱したままの状態で置くとダマになってしまう可能性がとっても高いので、2分ごとぐらいに取り出してボウルの底からこうしっかり混ぜ合わせるようにするっていうことがポイントです。
2分ごとにしっかり出して混ぜ合わせることによってダマにもなりにくくなるんですね。
次にトロトロになったボウルの中に軽く水気を切っておいた木綿豆腐を潰しながら入れて混ぜ合わせたらドリアのソースが完成です。最後にグラタン皿に油を軽く塗ってご飯、最初に炒めたじゃがいもなどのお野菜、一口大に切ったほうれん草を乗せてドリアのソースをたっぷりかけます。オーブンで焼き色がついたら完成です。
今日の尿路結石の時にも話題になったほうれん草を使いながらもお豆腐と牛乳を使うことでこちらがバランスよく取ることができるというこのお豆腐カレードリア、今お話伺っていてもとっても美味しそうで、この尿路結石に心配がある方はもちろんですけれども、そうじゃない方にも本当に美味しく食べていただけるメニューだなというふうに感じていました。この美味しそうなお豆腐カレードリアなんですが、レシピのこだわりポイントを改めて教えてください。
はい、ポイントは先ほども話に上がったほうれん草とシュウ酸がたっぷりのものとお豆腐とか牛乳といったカルシウムの豊富なものと2つを組み合わせてシュウ酸とカルシウムのバランスがバッチリ取れていることと、あとはお豆腐を使用することでカルシウムが量がすごくアップすることと、ホワイトソースの量が少なくなるのでカロリーがかなり抑えられます。あとはカレー粉を使って余分な塩分をカットしているので塩分の過剰も防ぐことができます。ホワイトソースはたくさん作って冷凍しておけるのでとても便利です。
減塩でカロリーオフで、そしてシュウ酸プラスカルシウムの組み合わせ、さらにこのホワイトソースは冷凍して取っておくこともできる、ラジオの前の皆さんもぜひお試しください。さてここまでは尿路結石の予防の鍵、お料理についてお話を伺いましたが、先ほど教えてもらったシュウ酸が多い食べ物、そして飲み物のところでは緑茶やコーヒーといった名前も挙がってましたよね。
はい、緑茶コーヒーもシュウ酸がとても多いものなんですけども、できれば飲むときに先ほども言ったカルシウムと組み合わせるといったところで牛乳を混ぜてカフェオレにしたりミルクティーにしたりっていう飲み方がおすすめです。あとは水分補給に一番おすすめなのが水、麦茶、ほうじ茶っていうものがおすすめです。
コーヒーや紅茶だったらミルクを組み合わせて、で緑茶はシュウ酸が多いということだったんですが、同じ日本の中のお茶でもほうじ茶ですとか麦茶だったら OK ということだったので、尿路結石に一度かかったことがあるという方はこういった形で適量を取るということを心がけていただければと思います。今回の内容について詳しくは日光記念病院広報誌日光記念メディカル情報6月号の栄養通信で紹介しています。日光記念病院内のほか、JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧になってください。今回は日光記念メディカル情報6月号の中にも紹介されていました。 尿路結石予防の鍵はカルシウムという内容について、日光記念病院管理栄養士の西条美里さんにお話を伺いました。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
お願いします。日光記念病院健診センターからのご案内です。 PET CT がん検診を受けてみませんかというご案内です。 PET 検査はがん細胞が正常細胞に比べて約3倍から8倍のブドウ糖を取り込む性質を利用し、ブドウ糖によく似た薬剤を注射し、がんの発生部位や進行度を診断する検査です。約2時間で血液検査と全身の撮影が終了する痛みの少ない検査です。 PET CT がん検診のほか、検診のお問い合わせは日光記念病院検診センター 0120-257-457、 受付時間は平日9時から午後5時まで。お得な人間ドックのオプションのコースもございます。興味をお持ちの方はお問い合わせください。続いて次回の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの専門職が週替わりで糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は6月30日午後3時からとなっています。講師は後藤佐奈歯科衛生士が担当する糖尿病と歯周病です。当院通院中ではない方も参加いただけますので、お気軽にお越しください。お申し込み、お問い合わせ先は糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分まで受け付けております。どうぞお気軽にお申し込みください。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。